聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の民数記第21章4節から9節を読みます。民数記21章4節から9節を読みます。旧約聖書の249ページの上の段になります。彼らはホル山を旅立ち、エドムの領土を迂回し、アシュの海の道を通って行った。しかし民は途中で耐えきれなくなって、神とモーセに逆らっていった。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか。荒れ野で死なせるためですか。パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民を噛み、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。民はモーセのもとに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。主に祈って私たちから蛇を取り除いてください。モーセは民のために主に祈った。主はモーセに言われた。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。モーセは聖堂で一つの蛇を作り、旗竿の先に掲げた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぐと命を得た。もう一箇所、新約聖書のヨハネによる福音書第三章9節から15節を読みます。新約聖書の167ページになります。ヨハネによる福音書第三章九節から十五節まで。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇った者は誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。祈祷を捧げます。創造主なる私たちの神様、あなたの大いなる創造の御業を心から讃えます。あなたの御言葉によってすべてのもとが生み出され、あなたはそれを良しとされました。しかし被造物は時として あなたに背信の行為をなします。それにもかかわらず、あなたは罪人である私たちを招いてくださる深い愛をお示しくださいました。あなたが追ってくださった十字架によって私たちは許されています。あなたが深い慰めを持って私たちを悟らせ、清め、それぞれの生涯のゴールまで導いてくださるその強い力を私たちは心から求めています。あなたが宿ってくださらないと、私たちはなかなか信じるものとはなれません。三位一体の神様、あなたの内なる交わりに、私たちを招き入れ、永遠の命を授け、聖なる愛で私たちを満たし、新しい人としてください。父と子と聖霊に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。地上のこと、天上のことと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。ヨハネ福音書の第三章は、新しく生まれることについて、イエス様とファリサイ派に属していた最高議会の議員であるニコデモとの対話から始まっています。で、その対話では重要なことがいくつか語られています。で、今日のテキストの前の部分にそれは当たりますけれども、三節に出てくる人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないというイエス様の言葉はとりわけ有名です。新たにと訳されているギリシャ語はアノーセンという言葉ですけれども、これは上からという意味でもあります。ですから、新たに生まれることこそが神の国を見る前提条件であるとイエス様は言われていると思います。ニコデモは印という言葉を口にしました。この印というのはいわゆる奇跡です。奇跡を正しく受け止めるためには新たに生まれることがどうしても必要なのだとイエス様が示されたのです。6節にあります、肉から生まれたものは肉であり、霊から生まれたものは霊であるという言葉も重要な言葉です。肉というのは単なる肉体ということではなくて、魂をも含んだ古いこの世的な人間の生き方全体を指していると思います。絶望や虚しさに満ちたこの世界に、別の世界から吹き込んでくる風、それは霊と呼ばれるものです。イエス様とニコデモの対話には、そのような大切なテーマが問答として交わされたのです。しかしどうもニコデモは、イエス様の言葉の真意をうまく理解できなかったようです。というのは、いつの間にか対話の相手であるニコデモを残しまして、イエス様は 一人の語り、モノローグになっていくのです。まあ二人の会話がどこできっちり終わっているのかということを確定するのはなかなか、困難な問題です。聖書学者の間にもたくさん意見があります。でギリシャ語の本文はこの21節までずっと切れ目なく続いているんですけれども、私たちが用いている聖書では一応この15節までで対話が打ち切られている形になっています。ギリシャ語本文では11節からこの文体が変わりまして、私たち、それからあなた方という複数形に変わってきます。ですから今ここではこの部分から内容にも変化が生じたのだとみなすことにいたします。で、私たちという複数の表現にはイエス様だけではなくて福音書記者であるヨハネが属した彼の教会の群れ、その存在が投影されているように考えられています。多くの聖書学者がそのように見ているんです。で、そのように理解しますと、あなた方というのはこのニコデモも属しているユダヤ教のシナゴーグのメンバーでもあるし、さらにもっと広く理解すれば、まだイエス様を信じていない人たちの世界をも指しているというふうになります。ですからそこにはユダヤ教とキリスト教の対話が繰り広げられていると理解することも可能です。で、今日のテキストは、ローズンゲンに基づいています。私はずっとローズンゲンに基づいてテキストを選んでいますけれども、ローズンゲンでは1節から8節までと9節から15節までに区切っているんですね。で、それはおそらく今触れたことなどを勘案しながら内容的にそのように分けたということなのだろうと思います。まあ、とにかくこの11節からこの福音書記者ヨハネは水と霊とによる神聖というこのイエス様とニコデモの対話の場面から離れていって、この新たに生まれることの根拠について論を進めていきます。で、そこでまず取り上げられた問題が、神の国の真理の権威者である人の子イエスとは誰かということです。新たに生まれるというのは信仰上の秘義、いわゆるミステリーですけれども、これが人の子イエスへの秘義へと展開されていくことになります。で、このことは大聖書学者であるブルトマンという学者も指摘していることですから、多分間違いないでしょう。で、とにかくイエス様は12節から地上のことと天上のことを引き合いに出されるのです。水と霊とによる神聖ということも難しい印象を私たちに与えますけれども、それは地上のことにしか過ぎない。天上のことに至ってはまだ到来していないのだとイエス様は言われているんです。そしてそこには地上的であれ、天上的であれ、そうしたことについて語る資格を持った唯一の方がイエス・キリストなのだ という前提があることに気がつきます。さらに13節では、天から下ってくることと天に昇るという言い方が出てきます。下降と上昇というふうに言ってよいかと思います。で、そういう考え方は、例えばグノーシス主義という呼ばれた思想の中にも出てきますので、一見グノーシス風な表現だなというふうに私たちは思うのですけれども、しかしこの表現は言葉が肉体となったということと、イエス様が十字架の上に登り、さらには天に昇られたという、この歴史的な事件を背景として語られているんだということに私たちは留意すべきです。また、記者ヨハネは14節で旧約聖書に出てくる故事にも言及します。モーセが荒れ野で蛇をあげたようにという故事なんですけれども、これは先ほど読んだ民数記の21章4節から9節です。旧約聖書の時代、荒れ野に生きた人たち、まあその多くはほとんど遊牧民ですけれども、彼らは独者に悩まされました。荒れ野、砂漠には蛇がいるんですね。で、そこで彼らはもともとその魔除けの意味で干した蛇を棒の先にこの刺してですね、掲げるというそういう行事を持っていたようです。まあもともと蛇が永遠の命を持っているという考え方はオリエントの世界にはあるんですね。ギルガメシュの叙事詩も出てまいりますし、私たちならば創世記3章のあの命の木の話を思い出します。命の木と蛇があそこには出てきます。だいたいこの民数記というこのヘブライ語のタイトルは民数記ではなくてですね、荒れ野にてというタイトルです。ヘブライ語ではそういうタイトルがついています。で、なぜ民数記になってしまったのか。で、これは、旧約聖書がギリシャ語に訳された段階でそうなったんです。もともと荒れ野にてっていう表題の文書ですから、その内容は、エジプトを脱出したイスラエルの民が、荒れ野で40年の放浪をした後、ヨルダン川の東岸に至るまでの歴史がずっと書かれているんです。この荒れ野にてというタイトルをギリシャ語の聖書は変えてしまいました。アリスモイという表題にしちゃったんです。で、これは数という意味です、ギリシャ語で。で、そこから民数記という言い方が出てきたんですね。で、この書物の内容は、イスラエルの民の人口調査など、この数字と関わりのあることがたくさん出てまいりますので、数、すなわち民の数、民数ということになってしまったんだろうと思います。まあ話は少し横道にそれましたけれども、福音書記者ヨハネは、ともかく民数記の故事を連想しているんです。出エジプトを果たして荒れ野を放浪していたイスラエルの先祖たちが神様の恩寵を忘れてつぶやいたために、神様の怒りが蛇となって人々を死に至らしめた、そのことを反省した彼らはリーダーのモーセに許しを請うて、旗竿の先に掲げた蛇を会うことによって死を免れるようになったというのが その孤児の内容です。で、この物語がイエス様の十字架を仰ぐこと、つまり罪の贖いによって人々の罪が贖われるということにつながっているんですね。ですから、あげられるというのは、一つは十字架にあげられるということが含まれていると思います。で、もう一つは、天にあげられるということも含んでいると思います。こうした旧約時代の孤児を、この記者ヨハネが取り上げた理由は、15節にある通りです。すなわち、信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためなのです。13節には、天から下ってきた者、すなわち人の子のほかには、天に昇った者は誰もいないとあるのですが、こういう言い方をすることによって、福音書記者ヨハネは、古代において広く信じられていた、この天へ旅することができる、そういう考えを、この否定しているんですね。イエス様の口を通して、彼はそうした考えはおかしいということを言っているわけです。で、私はこのテキストを読んでいまして、パウロが似たようなことを言っているなということを思い出しました。パウロが天に昇ることについて、うんぬんしているんですね。で、改めて、それはどこかと調べてみましたら、それは第二コリントの12章1節から5節にありました。まあ、なんとも、変な感じのする箇所です。一言で言えば、パウロは三人称でこの霊的な幻を見た経験について語っているんですね。多分初めてあそこを読んだ方は何のことやらわからないだろうと思います。で、パウロはその幻を見た経験について語った上で、今度は一人称で自分のその肉体の棘の経験を語っています。まあ、とにかくパウロの経験談ですから、彼がそうした体験をしたことは確かなんですね。キリストに結ばれた一人の人、これは具体的に何だかわかりません。その人が第三の天にまで引き上げられたとパウロは言っているんです。そしてそれが体のままか体を離れてかは知りませんとも付け加えています。こういう言い方はおそらく旧約聖書にモーセとかエリアなどがいわゆる神の人と呼ばれてその体のまま昇天していったという記事がありますので、そういう記事がこのパウロの経験した幻に影響を与えていたのかもしれません。まあ、いずれにせよ何とも分かりにくい信仰体験だなとは思います。で、私たちは別にそんな体験をしなくてもいいのです。私たちが確認することは、天から下ってきた人の子だけが確かに存在すること、そしてそこに帰られる際、あげられるであろうということです。イエス・キリストが最初にあげられたのは、十字架の上でした。しかしそれが天へ変えられる、天へ上げられる道であったことを私たちは 後になって知るようになったのです。イエス様のそれこそ下降と上昇の目的は、永遠の命がイエス様を信じる者に得られるようにすることでした。で、この問題は今日のテキストのすぐ後、この16節以降にさらに拡大した形で展開されていきます。まあ、時間が許せばぜひ皆さんも読んでいただきたいと思います。で、記者ヨハネはこのテキストでおそらく強烈に自らが属する教会の群れが主張している福音、ケリグマというふうに呼ばれていますけれども、その福音の内容を意識していたと思います。そして、それがこれからの時代、ちゃんと伝えられていくのか、それをヨハネは心配していただろうと思いますけれども、しかし、心配ご無用、それはちゃんとその後の歴史の中で教会にきちんと伝えられていきました。私たちはイエス様から永遠の命をですからいただいているのです。それゆえ私たちの人生はこの世でどんなに苦難に満ちていようが、イエス・キリストの平安のうちに置かれています。この例えようもない大きな恵みに感謝をして、これからも一人一人に与えられた生涯を生き抜いてまいりたいと思います。祈ります。天の神様、イエス様を通して私たちに信仰の恵みを与えてくださってありがとうございます。私たちがこの恵みをしっかりと受け止めて、神様に喜ばれるような人生を送れますように、希望を時として見失う私たちに、あなたが霊を吹き込んでくださることを心からお願いをいたします。どうかその自由な風の息吹によって、私たちもこの世のしがらみに絡め取られずに自由に生きることができますように。代々木上原教会の群れを、福音の真理を明かしする一人一人として祝し用いてください。高齢の方々の健康をお支えください。病にある方々を癒してください。困難に遭遇している方々をお導きください。イエス・キリストの父であり、聖霊なる主なる神様に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の353番、父子聖霊のを歌います。